説教お前のただ中にいる鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。アドベントに入ってもう3週目になりますね。ろうそくが3本灯っています。あと2週間でクリスマスを迎えますけれども、クリスマスその恵みは何なのかということですよね。一緒に見ていきたいなと思います。でこのアドベントは今年はですね、日ごとの過程のところから聖書箇所を選んでます。まあ、聖書日課のところですよね。なので今日はゼファニア書っていうところなんですね。でゼファニア書はね、あんまり皆さん馴染みがあるっていう人は少ないかなと思います。そんなにねよく開く箇所ではないんですよね。でしかも、私も、よく混乱するのはゼファニア書の他にゼカリア書っていうのがあって、ゼカリアなのかゼファニアなのかってなかなかこう難しいところがあるんですよね。でも今日のところはゼファニア書ですよね。ゼファニア書の方を、一緒に見てみたいと思います。まあ、修法の方にはね、親切にページまで書いてありますので1474ページそう思って一緒に見ていけたらいいなと思います。でこの預言者ゼファニア書の中でも特に今日目を留めたいのは救い主の預言のとこですね。イエス様が救い主として来られるんだということ、クリスマスアドベントに覚えるのにちょうどいい箇所を与えられていると思います。ただせっかくこのゼファニア書を今日見るので、そもそもこれは何なのかなってこと、最初にちょっとだけ前提としてお話をしたいと思います。まずゼファニア書は、当たり前ですけどゼファニアという人が、書き残していますね。この人は預言者です。預言者って言っても聖書でいう預言者っていうのは、未来のことを予知する人ではなくて預かる言葉って書いて預言者なんですよね。つまり神様から言葉を預かってそのメッセージをみんなに伝える仕事をしていた人、これが預言者です。ゼファニアさんも神様からメッセージを受け取ってみんなに伝える、そういう働きをしている預言者だったわけです。でこのゼファニアさんはどういう人かといいますと、実はですね、なかなか由緒正しい人なんですね。というのは、この人の、ちょっと先祖をたどっていきますと、ヒゼキヤっていう王様がいるんです。でヒゼキヤっていう王様は少し有名な王様で、なんでかって言いますと、代々イスラエルとかユダの王様たちはあんまり良くない王様が多いんですよね。旧約聖書を見ていくと大体神様に背いて、そしていろんな神々を導入しては拝み導入しては拝みってね、偶像を礼拝する人たちだったんです。だからあんまりいい王様はいなかった。その中で珍しくと言っちゃなんなんですけれども、このヒゼキヤ王様はとても素晴らしい王様だったんですよね。つまりもう偶像を礼拝するのは良くない、そうじゃなくて本当のこの世界を作られた神様を礼拝するんだ、そう言って、この国中の礼拝を改革した人なんですよね。もう一度、本当にこの真の神様を礼拝しましょう、そういうふうにしたのがヒゼキヤっていう王様でした。で今日開いているこのゼファニア書のゼファニアさんはヒゼキヤから数えて4代目の孫なんですね。4代目の人です。ですから孫の子ということですよね。日本語ではヤシャゴというふうに言いますけど、ヤシャゴっていうのはあんまり使わないですよね。4代目の、孫というか子供が、子供孫というかヤシャゴですね。ヤシャゴが、このゼファニアだったんです。だから、王家の人なんですよね。王の血筋なんですけども、でも王位は継承していないんです。じゃあこの時王様誰だったかっていうと、ヨシアっていう王様が、このゼファニアさんが活動している時の王様だったんですね。で実はこのヨシアさんも、いい王様として、聖書の中では出てきます。ヒゼキヤさんってね、おじいちゃんのひいおじいちゃんのひいひいおじいちゃんの、信仰に倣って、ちゃんとした、ね、信仰だったのがこのヨシアさんなんです。ヒゼキヤさんの後でマナセ、アモンっていうそれぞれ王様がいたんですけど、この二人はねダメだったんですよね。ダメって言うとあれですけども、簡単に言うとダメだったんです。要は、偶像を持ってきては礼拝する、神様を礼拝しない人たちだったんですよね。だけどもう一度この四代目の孫のヨシアになったところで、もう一回偶像礼拝はいけません、神様を礼拝しましょうって、もう一度立ち返ったんですね。ですからこのゼファニアさんとそのヨシア王様は、世代としては同じ、ヒゼキヤ王様から数えると4代目の世代の人たちだったんです。そして おそらくこのゼファニアの預言もその王様のヨシアは影響を受けているんですよね。ゼファニアさんはですね、厳しくこのままではいけない、悔い改めなさいということを神様のメッセージとして伝えていました。厳しい裁きがありますよということをはっきりと語っているんですよね。そしてこのままではいけないから神様に立ち返りなさい、偶像礼拝やめて本当の神様を礼拝しなさい、そのための悔い改めを迫る予言をこのゼファニアさんはしていました。おそらくヨシアもそのことをちゃんと聞いて、あ、そうだなって、そういうふうになっていたのかな、そんな、ね、関係性が少し見えてくる、そういうゼファニア書です。でそんな厳しいゼファニアの予言なんですけれども、今日のところはその最後のところで、その厳しい悔い改めなければ滅びてしまうっていう後で、でも救いがあるんだ、救い主がいるのだ、そういう予言のところが今日読むところですね。今日開いているところです。厳しい裁きの予言の後で、でも救いの約束があるんだ、それが今日ご一緒に目を留めている3章の14節以降のところになります。さあ、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、では早速本文のところを一緒に見ていきましょう。まず最初に14節から17節、長いですけれども一気に読んでみたいと思います。ゼファニア3章の14から17を一気にまず読んでみたいと思います。いいですか、いきます。せーの。娘シオンよ喜び叫べ、イスラエルよ歓呼の声を上げよ、娘エルサレムよ心の底から喜び踊れ、主はお前に対する裁きを退け、お前の敵を追い払われた。イスラエルの王なる主はお前の中におられる。お前はもはや災いを恐れることはない。その日人々はエルサレムに向かって言う。シオンよ恐れるな、力なく手を垂れるな。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれる。はい、このように書いてあります。一気にほとんど全部読んでもらいましたけれども、今日最初に注目したいことは、今読んだ14節から17節の中で2度にわたって繰り返し語られているところがあるんですね。ここにまず目を留めたいと思います。それは何かというと、主はお前の中におられる、15節、そして17節、主なる神はお前のただ中におられる。これですね。主はお前のただ中におられる。主はお前のただ中にいるのだ。このことに今日最初に目を留めたいと思います。クリスマスを迎えるにあたって、クリスマスの最大の恵みっていうのは一体何でしょうかっていうことを覚えたいと思うんですね。クリスマスの最大の恵みは、主が私たちのただ中に来られたということです。クリスマスの最大の恵みは、主が私たちのただ中に与えられたんだということなんですね。イエス様は一体何者でしょうか。イエス様は神が人となられた方です。これが聖書が語っているクリスマスの最大のメッセージですね。神は人となって私たちのところに来られた、そう言っています。いつもこの時期になると何度も何度も話しているのは、マリアさんのね、受胎告知の場面ですね。さっきちょうどお話を したところです。このメッセージで話をしました。マリアさんのところに天使ガブリエルがやってきて、おめでとう恵まれた方、男の子を産むよって、そういうふうに言われるわけですよね。マリアとしては何のこっちゃだし、そもそもヨセフともちろん関係を持っていないから、物理的にもそんなことは起きないって思ったわけですよね。そう、どうしてそんなことがあるでしょうかってはっきりマリアは言います。するとガブリエルは、聖霊があなたに下ると、糸高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、糸高き方の子と呼ばれるんだ、こう言います。簡単に言うと、聖霊、神様の霊が肉体を持ってあなたに身ごもるのだって、そういうふうに言うわけですよね。もう奇跡の話です。文字通り奇跡の話。神様が体を持って、このマリアさんを通して生まれてくる、そのように語っているわけですね。人が神様のようになるのではない。聖書が語っているのは、神が人となられた ということです。もう紛れもなくそのことなんですよね。イエス様は良い先生とかではないです。素晴らしい偉人とかでもないです。立派な人を私たちは信じているのではないんです。イエス様はどなたですか。私たちを作られた方です。私たちを作られたその主が私たちのことを愛して何よりも変えがたい存在だと思って決して滅びることがないようにって人間になってきてくださった、私たち作ったものと同じ存在になってきてくださった、この方がイエス様ですよね。そのことをもう一度覚えたいと思います。しかもですね、今日の15節17節のそれぞれお前の中にいるっていうところには続きの言葉が書いてあって、それぞれ続く言葉にも共通点があるんですね。ここが面白いところです。ちょっと見てみましょう。15節の方は、主はお前の中におられる、お前はもはや災いを恐れることはないって、こういうふうに言っています。さらに17節の方では、主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられるって、このように語っています。お前はもはや災いを恐れることはない、勇士であって勝利を与えられる、まあ、このように語っているわけですね。何のためにイエス様は来たんでしょうか。何のために神様はわざわざ人間になられたんでしょうか。それは私たちの罪の代わりに滅びるためですね。私たちが許されて命を受けるためですね。罪の滅びに勝利をするためだって、私たちを滅ぼす者に勝利をするためだって、このように語っているわけです。さらに言うと、もう一つね、この主はお前のただ中におられるってことには意味があります。それは文字通り私たちのうちにいるってことですね。このマリアさんを通して生まれてきたイエス様、その聖霊が、同じ聖霊が今も私たちのうちに住んでいるって、イエス様を迎えたその瞬間からイエス様の霊は私たちのうちに住んでいるんだ、まあ、このことですよね。このことも覚えたいと思います。さあ、このアドベントの時期に私たちは覚えたいと思います。イエス様は私たちのために同じ人間になってきてくださった、私たちのただ中に飛び込んできてくださった、自分が作ったものの中に自分がなっていくって信じられないことだと思います。そんな小さな存在のところに本当に何の、なんですか、特別な鎧も兜もつけないで赤ちゃんとなって飛び込んできてくださった、このことをぜひクリスマスの喜びとして私たちは受け取っていきたいと思います。さあ、その上で、今日の箇所のところから、じゃあそんなイエス様を迎えて私たちはどうしたらいいんですかということを次に考えていきましょう。じゃあ今度は14節を一緒に読んでみたいと思います。14節もう一度一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。娘シオンよ喜び叫べ、イスラエルよ歓呼の声を上げよ、娘エルサレムよ心の底から喜び踊れ。はい、こう書いてあります。イエス様を迎えるにあたって私たちはどうしますか。それは喜び叫べ、歓呼の声を上げよ、心の底から喜び踊れって、こういうふうに書いてあります。まあ、喜べってことですよね。ここには喜びが満ち溢れていると思います。私たちはイエス様を迎えるにあたってどうしたらいいですか。喜びなさい、とにかく大いに喜びなさいって、もう歌って踊って喜びなさいって、全身で喜びを表して喜びなさいって、これが私たちの応答だっていうことですね。まあ、クリスマスになりますと、世の中がね、だんだん浮かれ騒いできますよね。クリスマスムードみたいな感じになってきて、いろんなね、イルミネーションが ついたりして、なんか、お祭りだっていうような感じの雰囲気になってくると思います。で、まあ、その意味ではね、喜べっていうことですから、まあ、間違ってはいないのかなって、いいのかなっていうふうに思いますけれども、でもですね、私たちは、その雰囲気喜びではなくて、本当の喜びだぜっていうことですよね。本当のクリスマスの喜びを私たちは知ってるんだよということをもう一度覚えたいと思うんです。そしてもうそのね、イルミネーションでこう浮かれ騒ぐようなものをさらにはるかに超えたような本当の喜びをね、私たちはぜひ味わいたいなって、そういうふうに思うんですね。 その喜びっていうのは一体何でしょうか。それは主があなたのただ中におられる、この喜びなんですよね。私この御言葉の準備をしながら、この喜びなさいっていうことを改めて自分自身も語られて、ああそうだなって本当に思わされました。で、まあ、私は職業柄っていうのもあると思いますけれども、この時期は忙しいんですよね。とにかく、まあ、師走って牧師の師かもしれませんけれども、先週ね、午後の時間に野口先生が合同クリスマス会で来てくれて、メッセージしてくれて、クリスマスは苦しみますだっつって言ってましたよね。牧師にとって苦しみますって、忙しくなってね、師走って言ったらもう忙しくて大変で、もうやーってなって、まあ、喜ぶっていうよりは、一個一個ね、一生懸命その行事をこなしで、終わったら、はあ、やっと終わったとか言って、そんな感じのクリスマスっていうところがあるかもしれないですよね。でも改めてこの御言葉を聞いてですね、そうだなと思ったんですね。あ、喜ぶんだな、改めて私は喜びたいなって、そういうことを思いました。それは本当にイエス様がただ中におられるという喜びですよね。イエス様は私のことを愛していて、本当に私たちと同じになってくださって、私のところに来てくださった、私は愛されている、私のうちにイエス様がおられる、ああ嬉しいって、もうなんかね、他には変えられない喜びだと思いますね。もう一度このことをじっくり味わって喜ぶって、そのことをしたいなって思いました。まあ、そもそもクリスマスって何かっていうと、クライスマスですよね。クライスマスですから、キリストのマス、ミサですよね。つまりキリストの礼拝ということですよ。ですからイエス様を喜ぶ、イエス様を祝う、イエス様を礼拝する、これがクリスマスですから、本当にそのことをね、文字通りの意味で味わっていきたいな、喜んでいきたいな、私はそのように思います。まあ、礼拝って言ってもね、いろんなスタイルがありますね。教会によってそのスタイルは全然違う。あるものは喜び、セレブレーション、祝う、わあイエス様、メリークリスマス、ハレルヤって、まあ、そういう喜び方もあるし、また厳かに厳粛に、あの偉大な主が人となってきてくださった、なんと驚くべきことか。ちなみに私は大学でね、最近授業しているので、いつもレスポンスカードを皆さんに書いてもらうんですけど、この間ある学生の人が、まあ、クリスマスってどんな日ですかって皆さんイメージを書いてください、予備知識なしでみんなに書いてもらったんですけど、まあ、授業の成果もあってか、ある子はですね、イエス・キリストは私たちのために死んでくださったことを覚えて痛むためって書いてあったんですね。すごいなと、そこまで言ったらすごいなと思いましたけども、まあ、でもそのね、本当になんかこうそう考えれば厳粛なことですよね。私たちのために命を捨てる方が生まれてくださった日って考えたら、おお、なんかこうゾッとするような、こう恐るべきね、愛の日だなって。まあ表し方はね、いろいろでいいと思います。でも一つ共通していることは、イエス様を私たちは喜ぶ、この喜びだって、ぜひこのことを味わう、そのシーズンを過ごしたいなと思います。またね、まあ、このシーズンだけじゃなくて、いつでもクリスマスでいいわけですよね。いつでもイエス様喜ぶ、そういうふうでありたいなと思います。さあ、そして最後にもう一つ、さらに、本当に私たちにとっての喜びの大きな今日最大のポイントを一緒に目を留めていきたいと思います。それはですね、17節のところなんですね。じゃあ17節をご一緒に読んでいきましょう。今日の17節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれる。はい、こういうふうに書いてあります。皆さんどうぞ文章をよく理解してみてください。何と言っていますか。ここにはですね、驚くべきことが書いてあるんですよ。今日最大のポイントだと思います。それ何かっていうと、私たちは喜ぶんです。イエス様がただ中に来てくれた、私たちは喜ぶんです。でも今日何より注目したいことは何かっていうと、主があなたを喜んでいるということです。もう一回言いますね。すごいことを言ってるでしょ。主があなたを喜んでいる、神様が皆さんあなたを喜んでいるって、そう言ってるんですね。すごいことだと思いました。私はこのことを今日これ準備にあたって読んで、もう圧倒されました。なんかこう次元の違うことを言われてるなって思ったんです。 主が私を喜んでいる、そんなことあるかなって思わず思ってしまいました。この私を、この私を主は喜ぶんですか。とてもそう思えないけど、本当にって思っちゃうようなことですけれども、主はこの私を喜んでいるってそう言ってるんですよね。でも聖書が語ってるんですから、それが神様の本心です。皆さん、あなたは喜ばれてるんですって。神様はあなたのことを喜んでるんですって。なんと圧倒されることでしょうか。驚くべきことだと思います。主はお前のゆえに喜び楽しむ、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれるって、私が原因で主は喜ぶのって、なんということを言っているでしょうか。なぜなら愛によってお前を新たにしたからだって、そう言っています。イエス様を私たちが迎えるならば、その瞬間私たちは新たにされる、私たちを主は愛しているって、そう言ってるんですね。まあ、いつも私、着ぐるみでね、例えています。これが正しい例えなのかどうか僕も自信はないですけれども、イエス様を信じると私たちはどうなりますか。私たちの、ね、内面はなかなか変わらないんですよ。イエス様を信じたからといってすぐには身がならない、どうして私はこうなのかなって、とても全然よろしくない私、それがむしろイエス様を信じれば信じるほど明らかになっていく。まあ、ちょっと前にね、宮地先生が来た時メッセージしてくれてましたよね。そのイエス様の清さが分かれば分かるほど自分の罪の大きさが分かっていくって、これが私たちに起こることですよ。イエス様を信じると何が起きますか。ますます私たち の小ささ、罪深さが分かるってことですよね。どんどんダメだと思うようになっていく。でもそうではないんですよね。それはイエス様があなたのただ中にいるから起きることなんです。あなたのただ中にイエス様がいないとそんなこと思いもしないんです。関係ないただそれだけのことです。でもイエス様があなたのただ中におられると急に変わっていくんですよね。なんと私は罪深いことかと、なんて小さなものかと思う。でもですね、皆さん、大事なことは神様の目にはそう映ってないということなんです。神様の目に映るあなたの姿は何ですか。愛する一人子イエス・キリストと同じ姿です。我が愛する子よって、なんと愛しい私の子供と、皆さんは神様の目から見えてるんです。すごいでしょう。もう圧倒されます。私はもうゾッとします。すごいことが起きていると、そのように感じます。これが今日語られている最大のメッセージですね。このクリスマスは主があなたを喜んでいるって、イエス・キリストを与えるほどに喜んでいる、この驚くべきことを私たちは受け取りたいと思います。しかもですね、さらに私が今日恵みだなと思ったことは、この愛によってお前を新たにしたって、この言葉はですね、直訳が面白いんですね。どうしてこの日本語訳になったのか私は分かりませんけれども、直訳すると英語で言うとね、こういうふうになるんです。直訳を英語にするなよって感じですけども、英語の方がなんか非常に分かりいいのでそうしますけれども、 Silence in his love って書いたんです。 Silence in his love って書いたんです。つまり愛の中の静けさ、愛の中に静まるって、そう書いてあるんですね。今日の箇所は全体的に動的な動きのある喜びがあふれています。うわーいっていう、ジョイフォーっていう感じですよね。わー、ジョイフォークリスマスっていう感じですよね。わー、主よ、ハレルヤって、わー、イエス様生まれた、なんてメリークリスマスっていう、そういう喜びにあふれているんですけれども、その中で異彩を放っているのがこの静けさなんですよね。愛の静けさがここにドーンってあるんです。これなんですよね。つまりわーいっていう喜びはいいんだけど、最終的にそこに至るんだけど、そこに至る源は何かって言いますと、静けさなんです。愛の主があなたを抱きかかえているような、もう本当に小さな子供の時にお父さんやお母さんや保護者やおじいちゃんおばあちゃんや抱きかかえられて安心したような、ほっとしたような、もうそれを考えもせずに本当にそこで安らうような、そういう静けさのような愛の中に私たちは抱きかかえられている。これがその源なんですね。そこから溢れ出してくる初めてのわーいっていう喜びなんですね。この静けさ、サイレンス in his love なんです。これを私たちは受け取りたいと思うんですね。そこには 言葉を超えた愛の関係性があるんですね。たくさんの愛の言葉も大切ですね。言葉がなければ伝わることができない。でもこの17節が語って見せていることは何かというと、あの十字架にかかった私たちのイエス様が、私はあなたが嬉しいと言っておられるということですね。そして抱きかかえるようにして、お前はなんと私にとって嬉しい喜びかと言ってくれているということです。いやーゾッとしますね。言っててゾッとしますね。この静けさの中に最高の喜びがあるということ、これをぜひ私たちは本当に受け取りたいと思います。クリスマスはですね、よく言いますけれども、プレゼント受け取る日なんですよね。まず私たちが覚えたいことは、主が私を喜ばれているということです。だから私たちは喜ぶんですね。主があなたを喜んでいる、だから私たちは喜ぶんですね。そしてあなたを喜び、あなたのただ中に主はおられる。そして私たちも主のただ中におられるというような、私たちもイエス様の主の聖霊なるその交わりの中に入れられている。こんな私がと思いますけれども、なお入れられている。まあ、ぜひこのことを喜んでいきたいと思います。クリスマスは喜びの時です。しかしその喜びは単なる喜びじゃない、本当の喜びですね。ぜひこのことを私たちは受け取っていきましょう。さあ、ではしばらく祈りの時を持って、いつもの通り御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、主はあなたのただ中にいます。これがまず御言葉の約束でした。イエス様は私たちのただ中に飛び込んできてくださった。もう私たちがどうとかじゃなくて、主が飛び込んできてくださった。だから第二に、私たちは喜びましょう。ただ喜べばいいんです。本当に嬉しくて喜べばいいんです。しかも驚くべきことに、まずその始まりに、私たちが喜ぶ以前にイエス様があなたを喜んでいる、主があなたを喜んでいる、もうこれが紛れもない本心です。神様のこのことを喜んで受け取っていきたいと思います。ではしばらくそれぞれで応答して祈っていきましょう。祈ります。イエス様、この静けさの中であなたが私たちを抱きかかえ、あなたを喜ぶと言ってくださっていることを改めて心から感謝いたします。このクリスマスの時、あなたが私たちを愛してやまなくて、思わず人となって、そして私たちのもとに来てくださって、私たちのうちに今もいておられることを改めて覚えます。感謝します。あなたが私を喜んでくださる、そのゆえに私たちもあなたを喜びます。心から喜びます。主よ、あなたが私たちの喜びです。どうぞこの喜びを私たちは賛美をもって表し、また生活の中でその喜びを携えて出ていき、みんなにも分かち合うことができますように、主よ祝福してください。あなたの愛を、あなたの静けさを、あなたの私たちを喜んでくださる眼差しを心から感謝いたします。皆さんの祈りに合わせて賛美し、感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。